話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ坂の原田俊晴です。10月8日を迎えました、
はい。
実はこの番組10月10日がスタートだったんですが、
はい。
これでなんと15年目を迎えました。
そうなんです、ありがとうございます。
もう15年と言いますと、正直言いましてこれ長寿番組です。
そうなるんですか。
いや、なります、ね、15年はもう長寿番組ですよこれ。
いや、ありがとうございます。
いや、もう長いことねさせていただいてました。ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
どうですか、こう15年目に入るお気持ちとしては。西村さん、ちょっと聞かせていただけますか。
15年、うん、なんかすごい長かったような気もするし、なんかあっという間の丸14年が終わったわけですから、そうなんです。なんか当時は、なんか不安でいっぱいあって、一主婦である私がこんなとこで声発して何かできるのかなっていうようなすごい不安があったんですけど、今もありますけど、ちょっとはマシになってきたんかなとは思うんですけど。
もう全然もう、しっかりとね、いつもコメントしていただいて、
まあ、なんかたとえ聞いてもらってる人ね、いっぱいいらっしゃるって伺ってありがたいなって思うのと同時に、
はい、
まあ、その中のお一人でもお二人でも、なんかこの話を聞いたことをきっかけにね、なんか一歩踏み出してくれてはる人がいてたら嬉しいなっていつも思ってます。
全くその通りですね、はい。さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この15年の間、本当に数々のお話をしてきましたが、その中でもよく話題に出るのが電車ですよね、はい。鉄道での事故、まあ、その中でもホームからの転落、はい、転落事故というのはこれ未だにやっぱり絶えないというのが現状ですよね、
はい、はい、現状です。
まあ、してその視覚障害者の方がホームから転落した場合というのが、はい、これはもう命に関わることになります。
はい、当然そうです。
まあ、そういうことで何回も取り上げてきたんですけども、今日もその鉄道のお話、ホームでの転落事故のお話をしていこうと思っています。
はい、
スタジオにですね、視覚障害者の歩行の自由と安全を考えるブルックの会という会があるんです、はい、ブルックの会、
はい。
事務局長の山田博美さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
山田さんはこのブルックの会に入られているということですが、まずこのブルックの会というのはどういう会なのかというところから教えていただけますか。
はい、ブルックの会は鉄道を中心に、
はい、
視覚障害者の安全で自由な移動について、学習会や現地調査、それに基づいた要望や提言を行っている会です。
なるほど。まあ、そういう会がブルックの会ということなんですけれども、山田さんはこの番組初めてですよね。
はい。
何度かブルックの会の方にお越しいただいて、はい、でその鉄道の話をよく聞いてたんですけれども、山田さん、今目の状態はどういう状態なんですか。
見え方は、うん、右目が、0.01、まあ、あまり、本当に横断歩道の白線とか、うん、電磁ブロックとかが、まあ、ある、
かろうじて見える程度っていう感じですか。
まあ、それですね。で、普段は白杖を使って歩いているんです、ね。
普段は白杖を使って歩いていらっしゃる、はい、ということですよね。
はい、
山田さんがこうしてブルックの会に入ろうと思われた理由はどういうことなんですか。
はい、私はまあ、そもそも、
はい、
障害者の、 医療生活の支援をするあの仕事をしてたんですけど、
お仕事としては支援の仕事をやっていらっしゃった
していたんです、
はい、
でその時に、はい、まあ、あのお湯をまちづくりとかいう形で、うん、あのいろんな例えばこの今の鉄道ホームの洗いもそうですし、うん、
はい、
今だったら大阪市の、バリアフリー日本構想っていうのがあるんですけど、
バリアフリーね、はい、
はい、そういうところの会議であったり、まあ、そういう街づくりに関するいろんな会議もやっていて、あのそれにも参加しています、
はい、
でそういうところのつながりとあのこの
ブルクの会ですか、
ブルクの会の、はい、この当事者あのデモの方と、まあ、知り合いで、
なるほど、
あのしばらくこのブルクの会であの放送してからちょっと休止期間があったんですけど、その後にもう一回再始動するからあの一緒に関わってもらえないかってお願いがあって、
まあ人間のつながりでそうしてブロックラ会に入る、
はいはいはい、
でもね、こうして町づくりのことに関しても一生懸命やっていらっしゃるというのは、はい、なかなか大変でしょうね、お仕事たくさんありますから、
はい、
ね、でこのブロックの会も入られて、まあ、鉄道のことを考えていらっしゃるということですが、
はい、
あのブロックの会といいますと、確か全盲の男性が地下鉄の天王寺駅だったと思うんですけれども、はい、そこから転落された事故をきっかけに出来上がった会なんですよね。
はい、はい、そうです、うん、はい、
あの山田さんもその経験も生かされてると思うんですが、その辺はいかがですか。
はい、私も、実際、三重県が出身なんですけど、
三重県がご出身で、はい、大阪、今は大阪にお住まい、
今は大阪なんですけど、
はい、大阪にお住まいになってどれぐらいになられますか。
20年ぐらいなんですけど、
そうですか、
はい、その大阪に来るさらに 前に、その三重県からまあそもそも出ようと思ったきっかけがありまして、
どういうきっかけで三重県から出ようと思われたんですか。
はい、障害者の、はい、まあお仕事といえば、まあ、ハリキューとかね、
ハリキューね、そうですね、
そういう仕事が、うん、多いですよね、多いと思うんですけど、
はい、
あのちょっとあのそれしかないっていうのもちょっと私的にはやっぱり他の仕事にも行きたいって思って、
はい、
で音楽の道を選びたかったんです。
音楽の道を選ぼうとされたわけですか。
はい、ほう、で そうなんですけど、ただ、うん、あの昔は今よりもう少し見えていて、
うん、
あの今は天井を読むんですけど、今は、昔は普通の文字も読めていたんですね、で高校3年生で天字に変わったので、
天字に変わって、はい、
天字も積み重ねなので、
はい、
あのそんなね、受験しないといけない時に天字に変わってしまったというので、
はい、なるほど、
まずその楽譜の勉強とかをするために東京に行きました。
東京に行かれたんですか。
はい、東京に行きました。
へー、
でその後に大学に進むのに岡山に行きまして、はい、その岡山の駅で
岡山に行かれたんですね。
はい、岡山です、
はい、
岡山県で、そこの JR のホームで連絡したんです。
岡山駅で実際に転落事故を経験してはるわけですか。
はい、
その時は電車が入ってくるということは別になかったわけですか。
なかったんですね。で岡山駅で、まあ、こんな大阪みたいな大都会ではなくて、JR も15分に1本ぐらいの割だったんですね。
はい、
でたまたま昼間にあの、自分その時は本当に自分のホームに入ってきた電車だと思って、
はい、
あの電車がそれに見えたので、足出したらホームが飛び降りてしまったんです。
あら、駅電車が入ってきたと思って、
はい、
でホームから一歩踏み出したら電車がいなかったということです。
そうです、反対の向こう側の、
向こう側のね、
そうです、
あ、反対側の電車、
はい、
あの岡山駅ってね、
はい、
もうね6線7線っていろいろあるんですよ。
です
むちゃくちゃ多いんですよ。
で
1つのホームであの2線ぐらい使うんですよ、同時に、はい、ちょっと岡山というのはちょっと特殊な実は駅に、はい、なってるんですよ。
そうなんです
よね、はい、私はまあ電車ことよく知ってますから、
はい、
そうなんですよ、はい、岡山はちょっとね、我々でも行ってもどのホームから乗るのっていうところがあったりするんですよ、
うん、あ、そうなんや、
そう難しいんですよ、
まあ、ホ ホームはね、うん、あのまあ、いつも乗るホームだったんで、はい、そこは大丈夫だったんですけど、
なるほど、
ただ反対側にのあ多分じゃ後ろの人によくあるのが、あの遠近感が取れないんですね、
は
い、
なるほどね、
あらあのそれで反対側に入れる電車が前にいると思って、
その遠近感というのがね、うん、はい、もう電車がいてると思って乗ろうと思ったらいなくてホームに転落したということで、はい、すぐ助けてもらったんですか。
それが自分で上がったんです。
自分で誰も助けてくれなかったんですか。
誰も気づかれなかったね。
気づかれ、これが一番怖いですよ。
そうね、
気づかれないっていう、え、駅員さんも気づいてないわけね。
いなかったね、ちょうどな、電車も入ってない時間で、はあ、昼間の時間帯だったんで、はあ、ちょうど何にも入れない時だった
んで、あら、そうなったんですね。で、
まあ、自分自身も、うん、あの本当に飛び降りた感じなんです。
うんうん、もうストンと飛び降りた感じになる。そりゃそうでしょうね。電車が来てるとも踏み出したら何もなかったらそのままストンと落ちますもんね。
そのいや笑顔はなかったんです。ほんでそのホーム高いので飛び上がろうと思って、
いや無理、なかなか大変ですよ。
飛び上がった瞬間に脱臼したんです。
あ、脱臼したんですか、はい、あ、ちょっとね、誰か見といてほしかったですね、はい、これもね、はい、
まあ、ただね、うん、あのホームから連絡された方って、ええ、すごい大怪我をされてるって話があると思うんですけど、はいはい、私は本当にあの左、右足の薬指の第二関節の脱臼だけで済んだんです。
まあ脱臼だけで済んで、まあ良かったなっていうことなんですけどね。
本当に幸いで、
はい、まあやっぱその経験があるからこのブルックの会でいろいろこれ研究、はい、学習していこうということなんですけれども、はい、あの、実はね、今無人駅が非常に増え始めてる、はい、これは多分皆さん実感されてると思います、はい、駅員がいない駅、
はい、
あるいはですね、あの、本当になんか機械化されて、向こうのセンターとつなぐような、一つものがあってボタンを押して、はい、あのこんな状態なんですが、あの改札開けてもらえませんかとか、
はい、
いうようなやり取りをしなければならないという、まあ、人がどんどん減っていることで大変な部分というのは山田さんあったりしますか。
はい、
うん、
あのそもそも私たちって、はい、あの人がいるかいないかっていう判断ができないんですよね。
なるほど、人がいるかいないかという判断が視覚障害者の方はできないですよね、
はい、
う
ん、だからあのコロナの頃によくあったのが、
はい、
あの、ね、透明のシートの向こうに委員はいるけれども、うん、声かけても、ね、
なるほど、透明のシートがあってなかなか声かけても、
ね、うそういうこともだから実際は中には人がいたっていうことはあったんですけど、今度無人駅だと、
はい、
まあ、本当に人がたまたまいないだけなのか、うん、あのずっといないのか
分からない、
全然分からないっていうのが一番困りますね。
なるほどね、
もうずっといないって分かってればいない駅なんだなって思えると思うんですけど、ね、
でもいないはいないで困ることはないですか。
あります。
あるでしょ
う、はい、
ほう、
ね、あの私今日委員会所でここいてるんですけど、
はい、
委員さんいなかったら、ね、解除してもらえないんで、
そうなんです、まあ、弁天町の、ね、はい、駅からお見えになったということなんですが、はい、これは必ずやっぱ駅員の方がちょっとお手伝いしてくれはりますから、
はい、
まあ、ここまで来れるということなんですけども、はい、まあ、それもなかなか無人になるとしづらいというか、
はい、
いろんな連絡を取ってもらわないと、
はい、
その、まあ、解除してもらえないような状態になってきますよね、
はい、
あ、まあ、これが一つの大きな問題。あのもう一つプラスの問題では、良くなったなと思うのはいわゆるあのホーム柵というのが随分でき始めました。これはまあ特に大阪市内都会の方ではかなり急速にこのホーム柵が進んでますが、ホーム柵については山田さんどう思われますか。
はい、ホーム柵ができれば、あのやっぱり安心して歩けるので人が多くても、うん、まあ、あの安心して歩けるので、あのね、今後も増えていってほしいなとは思います、
はい、
ただやっぱり値段がね、
うん、
作るのに値段が高いっていうのもあって、
まあ、作るのにねホーム柵、ね、まあ、費用はかかりますよね
だから、うん、そんなねこちらがお願いして要望してても、そんな急に 明日でも今すぐはならないので、うん、まあ、徐々に徐々にでもいいので、増えていえばいいなと思っています。
まあ、これは視覚障害者の皆さんにとってみれば、はい、やっぱホーム柵っていうのはもうこれほど安心安全なものは、はい、西村さんないですよね。
ないです。もう安心してホームね、うん、歩けます。
まあ、これ実は急速に広がってるというのは少し前から、はい、皆さんが電車乗るときにプラス10円の運賃が上乗せされてます、
はい、
でこの上乗せの賃、運賃で、うん、運賃といいますかプラス10円、
はい、
これが、積もり積もってあの柵ができているということで、
はい、
それはね実はねあの柵にはちゃんと書かれてるんです。皆さんの協力でできた策であるということは、全て書かれてるんです。表示されてます。
ホーム策に、
ホーム策に書いてます。だからやはりそのプラス10円乗せたのがやっぱり急激にこのホーム策が広がって安心安全なホーム作りというのができてるのかなと思いますし、でよくねこれまあ、視覚障害者のホームからの転倒と言いますが、実際にホームから転倒しているのは視覚障害者はわずかなんです。
そうなんです。
ほとんどの方は酔っ払いなんです。
そうなん、そう
酔っ払いの方のためのホーム策と考えていただいた方がいいかもわからないです。
そうなんです、はあ、でもそんな言い方しないじゃないですか。事故が起こったって、視覚障害者ばっかり取り上げられるじゃないですか。
まあ、でも視覚障害者の方もそれでまあ守られるようになるんで、それはそれはいいことやなと思いますしね、はい、さらにまあホーム策がどんどん広がってほしいなというふうにも思いますよね、はいはいはい。で今度ねなんかあの学習会をされるというふうにお伺いしてるんですが、山田さんちょっと教えてもらえますか。
はい、ブルックの会では11月9日土曜日
ですね、はい、
はい、13時30分から13時30分、
11月の9日土曜日13時30分から、場所は
大阪天満橋の、
はい、
L 大阪、
はい、大阪天満橋にあります L 大阪、
はい、
L 大阪でこの学習会をされるということですね、はい、テーマはどういうテーマでこれ学習されるんですか。
は
い、
テーマは、うん、広がる駅の無人化、守られて、いるのが私たちの安全っていうテーマです、
は
い、
テーマは広がる駅の無人化、守られているのか私たちの安全、これがテーマということなんですね。この学習会ではこれをテーマにどんな話にしようかなと思っていらっしゃいます。具体的にはですね、
大都市の駅でも、
はい、
駅員のいない時間帯が、
はい、
広がりつつあります。
広がってます、実際のところ、
はい、で視覚障害者にとって、はい、不便になっているだけでなく、
うん、
安全が守られているのか、
うん、
不安な駅が増えています、
うん、なるほど。
というところで、この日はまずは現状と課題を、
うん、
しっかりと把握して、うん、で利用している立場の方とかや、まあ、私も実は話をするんですけど、
はいはいはい、
調査も踏まえて、
うん、
問題点を洗い出してどのように、取り組むかを、
まあ、それに取り組んでいくかということが
考えたいと思っています、
うん、なるほど。でも西村さんこれは本当に必要な部分ですよね、はい、
必要です。
はい、まあ、言うたらホーム策ができても、
はい、
それによって人が減っていくっていう現状が、はい、あったりしますよね。
そうなんですね、うん、だからほんまに見守られてるのかどうかっていうのがわからないし、
うん、
いざ何かあった時にこれどうなるんかなとかね、人がいてないわけじゃないですか、駅員さんがいてないのに、どう対応されるのかなとか、うん、やっぱりすごい不安なとこって逆にありますよね、人がいないことで。
確かにそうですよね、う
ん、やっぱりあるじゃないですか、事故とか自然災害とかに、はい、なった時に、いや誰がどういうふうにして誘導してくれるのとか。
そらいつ何時何があるかわからない現状ですからね、うんうん、でまあ 視覚障害者以外の方はあこれ危ないと思ったら逃げ道を探して逃げることができますが、視覚障害者の方はその場でじっとしてえどうすればいいんだっていうことになりますよね。
そうなんです。
駅員さんがいなければ動きようがなくなりますよね。
そうなんです、うん、とっさの時って方角すぐ分からなくなりますよね。びっくりすると、
う
ん、
そうですね、
まあそりゃそうです。
私今どっち向いてたっていう感じになってくるから、うん、そこがすごい不安。私はもうなんかそういうことばっかり思っちゃうから、
なるほど、
すごく不安やなって思います。まあそばにいてる人がね、そうそう、
ね、声かけてくれはったらね、
一番、うん、安心なんですけど、うん、はい。
まあそういう状況になったらみんながちょっとパニック状態ですからね、 そこまで気が回らないということも考えられなくはないですしね、うん、意外とこのねホーム柵が作れることによって、うん、まあ、鉄道会社はね人を減らしているという現状があるんですよ。例えばね分かりやすい例で言いますと、大阪の地下鉄なんですが、はい、千日前線が実は全部の地下鉄の中で、うん、大阪地下鉄の中で一番最初にホーム柵がついたんですよ、はいはい、ホーム柵がついた時点で車掌がいなくなったんです。ワンマン運転になったんです、うん、
はい、
でということはまあ安全安心がそのホーム柵でできたんで、はい、もう車掌さんはいらないであろうということで人を減らしていくという、はい、ホーム柵ができたことで人を減らしていく現状が実はあったりするんですよ、ここに。
あでもそれハード面がいくらできたってソフト面が減っていってたんじゃ、うん、何もなんないですよね。
いやその辺山田さんどう思います？
はい、私もそう思います、うん、で今、お話にあったように、ホーム柵ができて段差、うん、今の解消もされていたら、はい、もう私たち視覚障害者だけではなくて、まあ、車椅子の方とかも、はいはいはい、まあ、一人で乗り降りができるだろう、うん、ということで、はい、人を減らしていくっていうのが今ちょっと流れに あるなというふうに感じていて、うん、でも私もそうですけど慣れない駅で柵があって点字ブロックがあってで歩けるかどうかで言えば歩けるとは思うんですけど、うん、慣れない駅でその例えば免電庁でもそうですけど降りてからその挨拶出るまで知ってれば歩けますけど、
わからない駅でも多いわけでしょ、ね、そこ違うところ行ったら、はいはいはい、初めての駅なんてどこにホームがあってどこにエスカレーターがあって、うん、エレベーターがあって、うん、わかりませんもんね、はいはい、その案内は誰がしてくれんねやっちゅう話なんですが、駅員がいなかったら案内できないということですから、はい、やっぱりその辺のところの人みたいな対策は考えてほしいなと思いますよね、はいはい、ああ確かにハード面が安全なハード面ができると人が減っていく現状、ここをどう捉えるかですよね、うん、はいはい、まあ、多分今回の学習会もそんな風になるんじゃないかなと思います。11月の9日土曜日13時30分から大阪天満橋になります L 大阪で行われるということです。参加費用は、資料代会場代として1000円、介助者は無料というわけでございます。締め切りが10月6日土曜日でございます。
26日、
あごめんなさい、10月26日土曜日、これは、ブルックの会でネットで調べれば出てきますか。
はい、ブルックの会で検索していただいたら、はい、ブルックの会のホームページが出てきますので、はい、そちらで、まあ、申し込むのホームもありますし、うん、はい、
ぜひブルックの会で調べてください、はい、10月の26日が締め切りでございますということでございます、もうお別れ時間がやってまいりました。山田さん今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊也でした、では今日は栗山亮太さんリアルビクトリーでお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人もいくつものドラマを背負いこの場所に君は立っている今
ハッピープラスパーソナリティ3人と宮崎カーフェリーで行く4日間船とバスと電波に乗る秋の宮崎旅、参加者募集中。
宮崎を代表する観光地青島や都井岬などを巡る11月4日神戸港発3泊4日のフェリー旅です。
宿泊するホテルからハッピープラを生放送するスペシャル企画も実施。お一人様旅行代金は5万9800円から。ラジオ大阪のホームページをご覧ください。一緒に秋の宮崎を楽しみましょう。お待ちしております。
ラジオ大阪のファンクラブが始まりました。メールマガジンに登録するとあなたもファンクラブ会員に。番組からのお知らせやイベントなどの最新情報が盛りだくさん。ここだけの番組の裏話やお得なプレゼントも予定しています。リスナーの皆さんにラジオ大阪をもっと好きになってもらいたい、この思いをぜひ受け取ってください。登録は簡単、無料です。ラジオ大阪ホームページの右上にあるアイコンから今すぐどうぞ。